プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は都市対抗野球大会の優勝期黒獅子を狙う日本製鉄鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。
黒獅子を目指せ、レッツゴー鹿島。
さて宮古島でのキャンプを終了しております日本製鉄鹿島硬式野球部。今週は昨日6日月曜日 TSTIC とのオープン戦、そして本日はですね敬愛大学とのオープン戦が予定されております。ナスパスタジアムで10時30分プレイボール予定ということです。8日水曜日、明日はオフ、9日木曜日、城西国際大学とのオープン戦、そして12日日曜日には専修大学とのオープン戦、13日月曜日は日本体育大学とのオープン戦と、かなり試合がたくさん組まれております。今月はですね、たくさんのオープン戦が組まれております。ぜひ鹿島のグラウンドに足を運んでいただいて、皆様選手の応援をお願いしたいなと思います。日本製鉄鹿島硬式野球部のスケジュールにつきましては、日本製鉄鹿島硬式野球部講演会の公式ホームページの方に出ておりますのでね、そちらの方チェックをよろしくお願いいたします。さあ3月に入りまして、25日土曜日には六大学対抗戦ということで、社会人との東京六大学と社会人との対抗戦予定されております。日本製鉄鹿島硬式野球部今年は出場予定になってまして、25日土曜日明治大学と神宮球場で13時30分プレーボール予定で試合が組まれております。この後大まかなスケジュールをお伝えいたしますと、まず地方大会ですね、日本選手権の対象大会、優勝すると出場権が与えられますよというJABA ジャバ主催の地方大会ですね。今年は3つです。日立市長杯が4月14日から、ベーブルス杯が5月の1日から、そして東北大会が5月9日から、それぞれ予定されております。その後第94回目を数えます都市対抗野球大会の予選がスタート。茨城県大会は5月の20日21日の予定です。その後北関東大会5月の29日から7日間の予定で開催予定です。北関東予選、今年は日立市民球場で、日立の方で開催予定となっております。そして東京ドームでの本大会は7月の14日から12日間の予定です。そして最後に第48回目となります社会人野球日本選手権大会は、関東代表決定戦が9月の4日月曜日から5日間。そして本大会、京セラドームでの本大会の方は日程調整中となっております。秋頃の開催予定だということでございます。それでは本日はですね、前回は片吹コーチにお話を伺いました。今回は堀越コーチにお話を伺っておりますので、その様子をお届けいたします。それではどうぞ。それでは堀越コーチにお話を伺います。言い慣れないです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは選手生活お疲れ様でした。
ありがとうございました。
堀越さん、何年やりました？
12年やらせていただきました。
その12年振り返って、これ片吹さんにも聞いたんですけども、早かったなとか長かったなとかしんどかったなとかありますか？
10年までは早かったなとは思ったんですけど、
はい、
ここ2年はしんどさの方が増してきて、ちょっとそうですね、気持ちの面の整理が大変でした、
うん、もう毎回そのダブルドーム前とかにお話伺うと、年配者になるほどしんどいですとなんかおっしゃってたじゃないですか、
はい。
まあ、堀越さん選手上がって、でコーチ専任になられましたけども、どうですか、やりきったなっていう感じなのか、もうちょっとやりたかったなとか。
いや、もうやりきった気持ちが一番で、はい、まあ、監督にも 日本選手権終わった後の面談で、
はい、
まあ、本人が僕が続けたいのであれば選手を やってくれっていうふうに言われたんですけど、
はい、
まあ、正直僕の中ではもう後悔がないので、うん、いつ終わってもいいと思ってたので、コーチの承諾を即答いたしました。
終わったなって感じですか？
はい
2ヶ月ぐらい経ちました、まあ、昨年の11月の中旬ぐらいの、まあ、正式な発表だったかなと思うんですけども、そこから今1月の20日過ぎて、
はい、
まあ、約2ヶ月半3ヶ月ぐらい経とうとしてますけども、3ヶ月経ってどうですか？
いや、今はすごい楽しいというか、まあ、違った目線で野球をできているので、
はいはい、
まあ、もちろんまだシーズン始まってない状況なので、うん、その難しさはあるんですけど、
はい、
もうスタッフはスタッフで違う疲れがあるなと感じました。
全然違うとこが疲れますか？
そうですね、眠くなるのが早くなります
めちゃくちゃ頭使ってんじゃないですか？
まあそうですね、頭を使うもちろんそうなんですけど、こう伝え方をいろいろ頭で考えて、どう伝えたら選手に伝わるのかとか、まあ、自分の感情だけ伝えても伝わらないと思うので、はい、そこを喋る前にちょっと頭で考えるようにしてます。
めっちゃじゃあ気遣いながらというか気づかれですね。
まあそうですね、まあ、時代も時代ですし
バンバンいけないですね。
そうですね、はい、
まあ全然違う立場になると思うんです、選手からコーチっていうのは。その難しさっていうのはやっぱりありますか？
いや、もう難しさというよりは、まあ、自分がこれまで12年間、まあ、経験させていただいたのを選手に伝えるだけだと思うので、まあ、少なからず若い選手や中堅の選手よりはいろいろな場数を踏んできたと思うので、
はいはい、
その時のモチベーションとか気持ちの作り方とか、うん、まあ、練習のこうやって練習をやっていったらいい方向に向かうっていうのを伝えるようにしていきたいですね。
これあんまり聞いちゃダメなのかなと思うんですけど、今の新チームになって若い選手すごい練習量こなされてるじゃないですか。それ見ててあしんどそうだなって思うんですか？やっぱり
思います。
絶対やりたくない、
まあそうですね、まあ、ベテランがいなくなったからこそできる練習だと思うので、
はい、
まあ、今、まあ、高畑とか、まあ、もう必死に同じメニューを必死にこなして頑張っているので、
はい、
すごいと思います。
やっぱりこのベテランのお二方、片吹さんと堀越さんが抜けたっていうのは、まあ、チームの若返りもそうですけども、すごいチームの変化っていうのは近くにいて感じてますか？
まあ、そうですね、練習の中だったり、うん、ウォーミングアップしている中でもやっぱり若いんで明るいですし、はい、まあ、おちゃらけた明るさではなくて本当にチームを良くする明るさが出てるので、まあ、ベテランの人たちがいなくなって選手たちも今すごいやりやすいんじゃないかなって思ってます。
いや、もうなんかいっぱい聞きたいことあるんですけど、ちょっとまた今度にさせてもらって、
はいはい、
とりあえずもう選手を上がりました、でコーチになりましたということで、応援してくださってた皆様に向けて一言メッセージを堀越さんの方からお願いいたします。
はい、まずは、僕が現役選手の間、必死にグランドまで足を運んでいただいて、大きな声援本当にありがとうございました。すごい力になりましたし、自分自身も人生の財産 にもなりました。これからは、若い選手がこの鹿島野球部を引っ張っていきますので、必ず結果で、恩返しできるように、精進してまいりたいと思いますので、引き続き、熱いご支援ご声援のほどよろしくお願いします。
ありがとうございます。もうコーチって全然言い慣れないんですけど堀越コーチでございますので、ぜひ皆様コーチぶりも見ていただければなと思います。以上、堀越コーチにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りしました。